現在の日本にですね、不安を抱いている人って非常に多いんですよね。まあとにかく国会はもう本当に、まともな議論はないし、それからいろんな疫病なんかに対してももう理屈に合わない政策が次々出てきますしね。学校もいじめがある、職場の人間関係もうまくいかない、一体どうしたんだっていうんで、まあその新しい日本の考え方をですね、このブログで順序よく正月から出してるんですが、やっと本命になったんです。本命になるまでだいたい40回ぐらい必要でしたね。まあ、しかし日本というものがどういうものか、日本の教育はどこがまずいのかっていうようなことを最初にちょっとお話しとかないとですね、最初から防衛とか、それから日本の憲法とかに行きますとね、それはなかなかやっぱり裾がありますから大変なんですね。こういったその話はなかなか難しくて、裾の方から行けばなんで裾ばっかやってんのって言われるし、メインに行くとメインの重要な問題ってのは裾がものすごく広いもんですからね、なかなか難しいわけで、まあ、中間を取って、まあ、40日ぐらいいろいろ周辺をやりましてね、それから今日から本丸に突撃ということなんですね。日本の防衛ですね。まあ、防衛と外交でちょっと違いますので、一応ここで防衛と外交とは分けております。まあ、経済、防衛、外交、経済、国体みたいなものが一番重要ですんでですね、その防衛の1ですね、平和への三段階論。平和運動をしてる人に悪口を言うわけじゃないんですが、実はですね、この日本の今の日本の大きな間違いはですね、戦争は悲惨なものではないっていうことなんですよ。それはね、戦争をやめさせなきゃいけないっていうのはね、ちょっと目標が高すぎるんですね。で、残酷な悲惨な戦争を やめさせなきゃいけない、これはですね、我々手前にあるんですよ、近くにあるんですね。ですから、まあ平和運動してる人にぜひお願いしたいんですが、戦争は悲惨なものであるっていう言い方はですね、ちょっと間違っておりましてね、これが平和に害をなすということじゃないんですが、まあ錯覚をさせますね。もともと戦争っていうのは残酷じゃありませんでした。それは次回に詳しくご説明しますが、平和への三段階論というのはですね、やっぱり平和を求める心っていうのはもう人間が生まれてからっていうかですね、年を作ってから、どんなに、少なく言っても紀元前5000年ぐらいにはもうそういう考えがあってですね、なんとかして平和な社会を築こうとしたんですけどね、うまくいかないんですよ。それはね、もう紀元前5000年ぐらいから戦争に戦争を重ねたわけですね。ですからそういう心はもちろんあるんですよ。身近な人がどんどん死んでいきますから。ところがやめられない。そこで最初のその本格的な試みがですね、ヨーロッパのウェストファリア条約だったんです。これは1648年ですからね、1600年ですから、まあ、今から400年ぐらい前のことなんですね。これはまあ悲惨なですね、ヨーロッパ人ってものすごく戦争が好きなんですよ。よく日本は侵略的だって言うけど、日本なんか全然侵略的じゃなくて、日本って本当平和国家なんですよ。この2000年を見ればですよ、平和国家なんですよ。でヨーロッパっていうのは非常に闘争的なんですね。だからもう闘争に闘争、戦争に戦争を重ねてね、ウェストファリア条約が結ばれた時は30年戦争っていうのがドイツを中心にありまして、まあ、これも悲惨だったもんですからね。ですからもう戦争やめようやっつって、ウェストファリア条約、これがまあ人類が考えた平和への第一歩っていう感じだったんですね。そこでの結論はですね、まあ皆さんこう平和運動なんかやってる方は非常に違和感が感じられると思うんですけども、まあ、人間の知恵っていうのはですね、やっぱり戦争をやめるということは戦争の多い国を参考にしたらいいんですよね。結局どういうことか、戦力均衡なんです。それはまあ考えてみれば当たり前でですね、2つの国が戦争するときはどっちかが強くてどっちかが弱いと戦争になるんですよ。ところが勢力が、軍力が、軍事力が均衡してると戦争にならないんですね。まあ、最近の世界見てもそうですよ。戦後のね、 アメリカとソビエトは戦争しないんですよ。やっぱり兵力が均衡してますからね。でアメリカと中国やソビエトと中国もあまりしなかったんですよ。ところがアメリカが戦争した相手っていうとね、戦後ですとね、やっぱりベトナムとかなんですかね、シリアとか イラクとかそういうとこなんですよ。それはどうしてそれ戦争になるかって言ったら、アメリカに対して相手の国が極めて弱いか弱いと思われるので戦争になるんですね。やっぱり戦争って人間がやりますからね、自分が死ぬと思うとやりたくないんですよ。ですから中国が戦後に占領した、まあ中国っていうのは、ね、今の中国共産党ってなんか間違ってるんですけどね、他の国を占領しちゃったのは、戦後占領したのは中国だけなんですね。中国共産党っていうんですか、チベットでしょ、ウイグル、モンゴルの南半分満州、さらにベトナムも占領しようと思って1978年にベトナムに侵攻する。現在は台湾も取ってしまおうと思ってるわけですね。だからこれも当然なんですが、中国共産党が攻撃して侵略して、戦争で侵略して取った国は全部中国と比べ物にならないぐらい弱い国なんです。ベトナムにうっかり行きましたらね、ベトナム強かったもんですからすぐ引き上げたとこういうことになるんですね。でウェストファリア条約ってそれを言ってるわけですよ。もう戦争やめよう戦争やめようと思ったけどやまらない。じゃあ事前の策として何がいいかって言ったら、兵力均衡なんですよ。大国を作っちゃいけないってことなんですね。まあ、ドイツと戦わないと隣のポーランド、オーストリア、あの当時ね、ポーランド、オーストリア、フランス、デンマーク、ここら辺がですね、もしもドイツと同じぐらいの軍事力なら双方を牽制して攻めないんですよ。まあこれもね、欠陥がありますよ。もちろん欠陥があります。まあ、1648年にやっとそこまで来たんですね。それでこれから日本はですね、日本の防衛っていうのは、世界が平和になれば防衛は良くなりますからね、日本の防衛は世界平和が達成されることなんですが、平和はどうしても3段階いるんですよ。第一段階は残虐な平和を残虐な戦争をしないってことなんですよね。残虐な戦争をしない、これは簡単なんですね。それ誰でも納得するんですが、丸腰の相手を撃たないってことなんですよ。丸腰の相手を撃たないってのはですね、自分の目の前に小学校の男の子が何も持ってないで立ってる、それに対して銃を構えて撃ち殺す兵士はそれほどいないんですよ。ほとんどいないんです。それはやっぱり良くないことなんですね。だから現在でも化学兵器とか生物兵器といった無差別な殺戮はやめることになってるんですよ。だからこれは現実的にできるんです。だからまず丸腰を撃たない、丸腰を撃たないっていうのはね、これは非常に重要でこれは合意が取れるわけですよ。戦争を平和にするためにはまず合意が取れるものからいかなきゃね。それが第一段階ですね。第二段階は自分の領土を広げるために戦争はしないということなんですよ。自分の領土を広げるための戦争はしない。これしますとね、中国はチベット、ウイグルは返さなきゃいけないですね。台湾にも侵攻できません。自分の領土を広げるために軍事力は使わないということですね。これが第二段階です。だから日本はそれを宣言する必要があるんですね。第一段階の丸腰の人は撃たない、日本は絶対丸腰の撃ちませんよ。第二番目、日本は現在日本の領土から外に出ませんと、軽装しているところですね、北方四島、それから、韓国との論争、それから中国との論争、そういった周辺国、周辺は必ず発生しますから、アルザス、ロレーヌじゃないですけども必ず発生しますから、そこはペンディングで置いておくと、これはもう歴史的にいいんですね。そのペンディングのところ以外はもう出ませんとはっきりと宣言するということですね。そして3番目が平和を求めましょう、日本国憲法のように各国の信頼を信じて平和に行きましょう。だから必ず 3段階ですね。ですから、まあ、平和への祈りとかですね、 平和のことをお話しする、戦争のことをお話しするという努力もいいんですけれども、それは 人類ですね、7000年ぐらいやってきて失敗してるんですね。ですからやっぱり我々は1648年のウェストファリアぐらいから行った方がいい。まず戦力均衡だと、できるだけ戦力均衡にする。それから丸腰の相手を打たないとすると、それから領土を増やすのに軍力を使わないってこと、そして平和と、こういうことがまず基本的な日本の政策としてですね、決めなければいけないと思います。これはもう政策で、議論と国民の議論と政策で平和の3段階というのをはっきりと意識しなきゃいけないと思います。